こんにちは、左大臣光永です。先日北野天満宮に行ったら、修学旅行の学生さんたちがみんな解禁シャツを着てて、目にまぶしく、もう夏だなと実感しました。今年も暑くなりそうですね。本日は武田勝頼終焉の地を歩きます。天正3年1575年、長篠の合戦で織田徳川の連合軍に敗れてから、武田氏の官運は急激に衰えていきました。天正9年1581年の末、武田勝頼は拠点を甲府から韮崎に移し、新府城を築きます。しかし織田信長軍の必要な進撃を受け、苦しい状況でした。その上、木曽福島城主木曽義政が武田を裏切り織田につきます。さらに勝頼の弟、西名盛信の守る高遠城、長野県伊那市高遠町が、織田信忠、信長の嫡男によって落とされました。もうどうにもなりませんでした。天正10年、1582年3月3日、勝頼は新府城に火をかけ、小山田信繁の守る岩殿城、現山梨県大月市、目指して落ちていきます。新府城はわずか68日間の短命の城に終わりました。岩殿城に近い笹子峠に差し掛かった時、勝頼は小山田信繁に先行させて、勝頼一行を岩殿城に迎える準備をさせました。しかし、いつまでたっても迎えが来ない。人質にしていた小山田信繁の母の姿がない。まずいと思った時は、前方から鉄砲を打ちかけてきました。ほのれ、小山田信繁が裏切りか。そこで勝頼一行は討ち死にの覚悟を決め、笹子峠北方の天目山を目指しますが、天正10年1582年3月11日、天目山のふもと田野の里にて、信長方の滝川一益に包囲され、勝頼は側室の北条夫人と嫡男の信勝と共に自害しました。ここに甲斐武田氏は滅亡したのです。 JR 中央本線勝沼ぶどう郷駅からバス停上町下車、あるいは勝沼インターチェンジから国道20号線も大月方面へ、柏交差点も左折、日川にかかる岩井橋のたもと、切り立った高台の上に勝沼市館跡があります。勝沼市館跡は昭和48年の県立ワインセンター誘致計画に伴う発掘調査で発見された中世の館跡です。武田信虎の弟信友に始まる勝沼市の館跡と見られています。勝沼市は武田の親類の中で筆頭とされましたが、永禄3年1560年、北条氏に通じていた疑いを持たれ、武田信玄に滅ぼされました。江戸時代に書かれた開国史、開の国の志と書いて開国史には、勝沼氏の館跡と紹介されていることから、勝沼氏滅亡後も館跡として伝えられていったようです。現在、館の中心となる内郭が公園として整備され、堀、土塁、木橋、建物の礎石などが復元され、二重の堀で囲まれた中世の武士の館の様がよく観察できます。勝沼市館跡を後に、国道20号線も東へ向かいます。途中、左に、真言宗大善寺、別名ぶどう寺、創建は養老2年718年、行基菩薩が右手にぶどうを持ち、左手で印を結んだ薬師如来像と日光菩薩像、月光菩薩像を刻んで安置したことに始まると伝えられます。平安時代初期に消失するも、天禄2年971年、古代甲斐の豪族である三枝守国が再建、平の清盛、 源頼朝の治療寄進、北条貞時の薬師堂再建など、代々の為政者の保護を受け、栄えていきました。はじめに見える建物が書院です。大黒天、弁財天、不動明王を各部屋で祀っています。離れに民宿もあります。一泊二食付き5980円。古刹のゆったりした風情の中、一泊するのもいいですね。書院裏の庭園は、滝と築山を囲み、池に出島を配します。いい風情です。山門はどっしりした重厚な構えです。寛政10年1798年再建、三軒一棟瓦葺きの二重門です。慶応4年1868年、近藤勇率いる紅葉鎮武隊元新選組300人余りが大善寺に近い柏坂で新政府軍を迎え撃ちました。柏坂の戦いを描いた錦絵に、近藤勇の勇姿の後ろに大善寺の山門が描かれています。毎年5月8日に大善寺では富士切り会式と呼ばれる祭りが行われます。縁の行者が奈良の大峰山を開くときに現れた大蛇を退治した故事に基づきます。境内の御神木に吊り下げた藤の鶴を修験者が切り落とし、参加者がそれを争奪するというもので、その祭りの際、稚児舞が行われるのがこの稚児堂です。稚児堂から麓の景色が見渡せて気分よかったです。石段を登り切った正面が本堂です。別名薬師堂。ゆったりした檜皮葺きの建物です。鎌倉時代の弘安9年1286年3月16日の銘があり、関東周辺で最も古い建物です。内陣の趣味壇には厨子一揆が置かれ、中にはご本尊の仏師蓮慶作の薬師三尊像が収められ、その左右に同じく仏師蓮慶作の十二神将像を配します。三尊像は秘仏であり、普段は拝むことができません。李傾尼の墓。李傾尼は武田信玄のいとこで、出家して大善寺に住みました。李傾尼の書いた李傾尼記は、別名、武田滅亡記といい、大善寺に安置されています。小山田信繁を頼った武田勝頼一行が大善寺に滞在し、戦勝祈願をした時の滞在記です。滅びゆく武田の悲哀漂う作品です。大善寺を後に国道20号線を東へ。途中、左手に近藤勇の像が立ちます。柏古戦場跡です。慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いに新選組は敗れました。敗れた新選組は大阪から船に乗り、江戸に帰還しました。3月1日近藤勇らは紅葉鎮武隊、紅葉鎮武隊と名乗り、当進する新政府軍を阻むため甲府城の接収を命じられ、江戸から甲府に向かいました。3月5日勝沼に入りますが、すでにこの前日、板垣退助率いる新政府軍先鋒隊3000名が甲府城に入っていました。近藤勇は援軍要請のため、土方歳三を江戸に向かわせる一方、3月5日、勝沼に布陣。3月6日、正午頃、合戦が始まりましたが、わずか2時間で、紅葉鎮武隊は江戸に敗走することとなりました。武田勝頼終焉の地、慶徳院に着きました。山門の風格ある佇まいがまず目に入ります。入母屋造り、檜皮葺き、三軒一棟。慶徳院は2度の火事で伽藍のほとんどが焼けてしまいました。江戸時代後期に再建されたこの山門のみが往時の姿をとどめています。 天正10年1582年3月11日、天目山麓の田野村にて、武田勝頼は自害し、武田氏は滅亡しました。同年7月、徳川家康が甲斐に入り、勝頼の菩提を弔うため、家臣小畑官兵衛に命じて、寺を建立しました。それがこの曹洞宗景徳院です。当初は地名から田野寺とも呼ばれていました。境内には武田勝頼の墓、霊廟があり、甲昇殿、甲府の甲と勝と書いて、都の甲昇殿という建物の裏手に、武田勝頼の墓とおぼしき宝鏡院塔、その右に北条夫人、勝頼の側室の五輪の塔、左に嫡男信勝の五輪の塔が並びます。また、勝頼、北条夫人、信勝が最後を遂げたという、生涯遺志があります。時世です。おぼろなる、月もほのかに雲かすみ、晴れて行方の西の山の葉、勝頼。おぼろ月もほのかに雲もかすんでいたが、やがて晴れてきて西方浄土に導くかのような西の山の葉よ。黒髪の乱れたるよぞ果てしなき、思いに消ゆる露の玉の北条夫人。黒髪の乱れのように乱れた世の中であることよ。果てしない思いの末に消えてゆく露のような儚い私の命。あだに見よ。誰も嵐の桜花。咲き散るほどの春の夜の夢、信勝。人の命は当てにならないものと見よ。誰でもついには死ぬ。山風が桜の花を吹き散らすように、儚い春の夜の夢のようなもの。勝頼37歳、北条夫人19歳、信勝16歳でした。オンライン版百人一首全集全歌人徹底解説。小倉百人一首の全集を解説した解説音声とテキストです。単に歌を覚えるということを超えて深く立体的な知識が身につきます。静岡公演です。武田信玄の生涯1、5月18日。武田信玄の生涯を3回にわたって語ります。第1回は武田信玄の初陣、信濃侵攻、村上義清との3度にわたる戦いまで、5月18日開催です。そして京都公演、京都で学ぶ歴史人物講座、京都にゆかりの歴史上の人物を一人ずつ取り上げて語っていきます。第1回は菅原道真、6月22日開催です。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。